この番組は田舎に住む医者2人がひたすら好きなことを話すだけの番組です。趣味、日常、サブカル、ちょっとだけ医療や健康について、そんな僕らのよもやま話、今日もどうぞお付き合いください。田舎ドクター1号のロンです。
2号の監督です。
今日もよもやまなことを喋っていきましょう。ご無沙汰してます。
すいません。
そう、
我が家のマシントラブルで
ねえ、ちょっと期間が空きましたが、お互い健康に過ごしていて何よりでございます。っていうか健康なの？どうなの？
健康なのかな、わかんない。胃は重いよ、二日酔いだからね。
そう、さっき言ってたよね。
うん、
二日酔いね。そんなさ、そんな飲み方をするような年じゃないでしょ、もう。
いや、わかんない。俺、落ち着いた飲み方を知らないからさ。
何飲んだの？さっきも聞いたけど。
いや、普通だよ。ビールとハイボールと、水割りと。
何杯飲んだの？
いや、それを数えないから。飲んでる時に俺さ、自分でさ、いや、患者さんにも聞くけどさ、うん、数えなくない？飲んでる時。飲み会。
うん、ああ、飲み会の時はそう
だ、ね。晩酌はわかるよ。晩酌したらね。あんましない
けど。あ、そっか、昨日、飲み会だったんだ。
そうそうそう。晩酌ではもうなかなか潰れないですよ。さすがに。
まあ、晩酌でわからないはちょっと問題だよな、それな。
うん、それはちょっとやばい。それ
は結構。あのね、最近なんだけど、あの、お酒ね、その、どんぐらい飲みますかっていうの聞き方をね、変えたのよ。
お、事実質問。
ああ、そうそうそうそう。やっぱね、あの、何買うんですかっていうの
を。ああ、そうですね。
聞くでしょ。
いいですね。
で、はい、で、大体の、あの、俺が大体聞きたいと思う人は、うん、大体その、あの、4リットルのデッケの。
そうだね。うん。
買いそうな顔してるわけよ。
もう。うんうん
うん、で、それで、そういうの買うと、
うん。
で、それが、何曜日に買いに行きますかと。
うんうんうんうん。
で、この時点で、
うん、
あの、週、どこどこに決まって買いに行くっていう時点で、こいつは一週間で一本こいつは飲み切るみたいな。
うんうんうんうん。
これが、いや、もう週とか言われてもっていうと、あ、こいつは一週間では飲み切らない顔してると。
うん。
っていうところで、もう、あの、4リットル割る7で、こいつの、あの、日付の、一日の焼酎消費量が何本とかっていうの
が。わかるね、そうだね。
わかるね、そうそう。
でもね、そこはプロはもう一個聞くんですよ。
何？何？
誰が買いに行くかをまず聞くんですよ。
ああ、そうね、そうね。
これが、めっちゃ面白い。奥さんだったら、奥さん何か言いませんか、うん、とか広げられるんだよね。
一人ね、今思い出したのは、
うん、
あの、いや、わかんねえなって言われて、うん、誰買いに行くんですかって言って、いや、嫁が買ってくるんだけど、
うんうんうん、
お母さん、で、その話をしたら、いやさ、うん、俺さ、避けなくなるとマジで機嫌悪くなるから、うん、もう嫁が勝手に買ってくるんだよね。ははは、みたいなこと言って。根が深いと思ったことだったな。
まあね、アルコールはまたね、ちょっと、やめろっつってやめれるもんじゃないからね、あれは。
やめるって難しい。また、こう、タバコと違うよね、アルコールはね。
うん、なんか違う気がする。
うん、タバコの方がなんかドラッグ感があるんだよ。なんかこう市場のニュースでこう出回ってる情報的にも。
うんうんうんうんうん。
なんかこう、
なるほどね。
まずいよね的な空気がまだタバコにはあるんだけど、酒はそれがない。だからこそアルコール依存ってなんか、うん、すごくこう市民権がなくて辛い病気なんだなって思うね。
まあこっちからあんま言えないからね。
ねえ、
うん。
この前のあのなんだっけ、某お酒で問題を起こした人が、また酒気帯びで捕まっちゃったみたいなニュースがあったけどさ。なんかそういうのがあったんですよ。
うんうんうん、
でそういう時にこう。ツイッターで流れてたのがすごいグッときたのよ。 時はアルコールって本当にいろんなところに売っててさ、
うんうん、
で自分で頑張ってやめよう頑張ってやめようと思っているんだけど、
うんうん、
ふっと気持ちが辛くなった時にふっと入ったコンビニで目の前で嬉しそうに酒を買ってるやつの姿を見て我慢できるだろうかみたいなっていう、
うんうんうん、
なんかすごいそれがアルコール依存症ですみたいなコメントを見て、やっぱアルコールって難しいなってすげえ思った。
なんかローンはそういうコメントを拾うよなって、俺は逆にそっちを思ってしまった。ローンが拾いそうなコメントすごいなと。なるほどね。
誰かに共感する、誰かの物語に共感するっていうところはやっぱり自分の中で一つこう、なんつうの、ストライクゾーンなんだと思うんだよね。だからそういうことを言われると、
うんうん、
なんかこう自分事として考えてしまうのかもしれないな。
ああ。いやなんかほら普通こういう時ってさ、こう、なんかやっぱお酒をやめられないのは甘えだと思うみたいなさ、そういうコメントとかね、多いじゃない、多分。
そう、そうね。ね、いや、甘えかな。やっぱり、ね、甘えと一言で着るには根が深いよね。
こういうのって、ね。いや、根が深いと思うよ。じゃあスマホ見るのやめなさいって。
いやー、無理だわ。
あれ依存だよ。あれは依存、ね。
いや、本当だよね。スマホ依存はマジでね。しかも依存だって診断もできないし分からないっていうところは難しいよね。
あんじゃない？もう多分。なんか、名前自体はあるんじゃない？
うん、ゲーム依存はね、ようやく、ほら、精神科の、ね、病名ついたけどさ、多分これから、スマホとかスマホゾンビとかっていうのがね、いよいよ社会の問題になってくるのかどうかですね。
ね。
ね
なるかなな
るかな、うん、監督何、やめて辛いのは何？
全部。やめろって言われて辛いの。全部だよ。スマホも辛いし、漫画も辛いし。
うん。
お酒も辛いし、お酒辛いかな、うん、なきゃなくても。睡眠とかやめるとちょっと怖いね。うん、
睡眠は。ああ、そういうね、そういう生命原理に手は出さない。
出さない。
睡眠はとりあえずやめなくていいです。あ、ごめん、俺の聞き方悪かったんだな。
今依存しているもので、やめたら困るものでしょ？
そうだね。まずそもそも監督は何に依存してるんですか？
何に依存してる？親にとか言えばいいの？依存してないと思うけど、多分。常をかじって生きてますみたいな感じ。
経済的に。
経済的に。俺親に。でも、あ、まあでもさすがに、あれか、もう、親不要にしてもいいことないからな、今な、別に。でも
親からの依存をやめましょう、うん、
別に依存してないからな。金銭的に。
ちょっともうちょっと物理的な依存にしようよ。なんか。
でも、普通だって、だから、スマホの、Kindle 依存だよね、うん、多分。
ああ。
暇があると漫画見ちゃう。俺の、だって Kindle 見たことないでしょ。
なんか、ちらっと蔵書数は聞いたことある気するけど、
多分
いくらぶっ込んでんの？
多分、1本はいってんじゃない？
1 本って言って、1万だじゃないね。それ100万だね、きっとね。
多分言ってると思う。ちょっと、これ、日中に聞くかもしんない、あれだから、あんまり、ちょっといろんな話はできないけど。でも多分、いや、普通に超えてると思う。
じゃあ、Kindle 依存ね。
Kindle 依存。うん。
うん。他には？
他？あと、
あれはスマホゲーム？
いや、でも、あれ、ほとんど課金してないよ、今。
あ、そうなんだ。以前はほら、課金しまくってたじゃん。
してた。本当に久々にした、最近。でも、別になきゃなくても、今困んない、全然。
あー、そうなんだ。おー、うん、離脱したね。
離脱した。だから、俺は健康に向かっていっているはず。多分。
すごい。
多分ね。
そうね。だって、マックスの時ってさ、FGO に結構ガンガンお金突っ込んでたよね、確かね。
一本はいってると思うよ。
一本
謎の単位。
謎の単位。
本。
そう。おかしいよな、本ってな、
うん、いやまあでもね。いいんだ。ローンはなんかあんの依存。
うーん、今 ね、 あんまないよね、考えてたんだけど、そう、お酒、まあ、俺、あれかな、あの、俺もやっぱりこう、ネットはな、あるかもしれない。気づいたら、うん、やっぱり、Facebook と Twitter はチラチラ見てるから、あ、でもまあ、依存なくても生きてはいけるし、携帯置いてっても生きてはいける。
うん。
で、依存、なんですかね、家族ですかね。
それは依存じゃないよ。
あ、そうだね。
依存してたらなんか人格障害的な何かの話。
そうだ、まあな、お互いこの人がいないと生きていけないっていう状態はな、良くないんだぞ。
うん、まあそうだよね、良くないと思うよ。
そう、そう、今俺は過去の俺に言ってるから。
ああ、うん、わかるわかる。そうだね、そうだね。
そうなんだよ、ね、なんかさ、生きがいみたいな、その依存って言い方を変えると、うん、自分の好きなことだったりとか、自分がこれだったらいくらでも時間使えるみたいな生きがいに近いところだったりして、
うーん、
なんか自分にはそういうのって薄いなっていうのも思うんだよね。お酒好きだけど飲まなくても生きていけるし、ウクレレとかも好きだけどなくても全然いいし、
あー、
そう、タブレットをしばらく山に捨ててきてくださいって言われて、なんかすげえブーブー言うとは思うけど、なんかない生活に多分適応しちゃうし、俺にとってはそんなもん
か。そっかそっかそっか、
うん、
まあ別にそれが一番健康的でいいんじゃない。
まあ健康的なんだけど、俺の中では何かこう、なんか自分はものすごくこう薄い人間なんじゃないかとか思う時もあるんだよね。もっとこう、
いや、のめり込んでる方が本来さ、なんていうのかな、うん、生物的には異常だと思うよ。
そうね、
だって穴を掘ることが好きすぎるさ、リスとか死ぬでしょ、うん、多分。
そう、ね、いないでしょ。頬袋にあの頬袋に詰めまくるのが大好きすぎてハマってるやつとか絶対穴
もね。変色の猿とかさ、おかしくない？俺はバナナしか買わねえんだっつって。
そうだよな。そうするとそもそも依存っていうのは人間の社会的行動の行き着いたやばいやつ。
いや、ね、今俺が言ったのは思考、趣味思考の話だな。のめり込むっていう話。あ、そうかそうか。のめり込むのと依存はまた違う、うん、依存は大体が心の中の不安をごまかすための現実逃避手段なわけ。
ああ、
タバコも酒もそうなんだけど、あれやると、うん、現実の認識が落ちるんだよね。
うんうんうん。
だから、現実逃避になってるわけ。
だからさ、人は辛い時にさ、ツイッターを見てしまうのかね。
ツイッターとかも、あれ、なんていうのかな、現実逃避系だから。
うん。
あと、視覚情報も来てんだよね、実はスマホとかって、目にチカチカとブラック、ブルーライト的なのもね、うん、あれも来るから、ダブルで来てんだよね。
やっぱり画面って、なんていうか、脳みそを支配するよね。
するする。うん、
まあ、そんなこと言いながら今、我々パソコンに向かって喋りかけてるわけですけど。
そうだよ。俺これが終わってからもずっと画面見なきゃいけない。溜まった仕事をやんなきゃいけないからね。これは依存なんだろうか。まあ、だから、のめり込むのは、もうそれとは別に不安とかじゃなくて、やりたくてやってるでしょ。
うんうん。
でもやりたくてやるっていうのも、そもそも自然界にはないわけ。
まあ、まず生きることが優先だからね。
うん、まだ依存の方が自然界にはある。不安を紛らわすための、現実逃避の、
ね。猿が不安な時に頭の毛を抜くみたいな、そんな感じ
か。まあまあ、そういうこと、そういうこと。
逃避行動とかにも繋がってくるわけか。
消費行動、うん、そう、一緒だと思うよ。大体、ざっくり考えれば、ね、
そう。一方でさ、依存症ってさ、なんか気づかないうちにさ、成立するみたいなのもあったりするじゃない？その、タバコとかお酒とかも、なんかこう、最初は、不安とかそういうの関係なしに始めたりとかするじゃん。
いやいやいや、まあ。
ほら、先輩のタバコがかっこいいから真似して始めたとか
さ。ほんとね、そうそうそう、まあ、依存症っていう人たちは、もうその手段、なんていうのかな、現実逃避を紛らわせる手段を常に、常に使ってなきゃいけないほど常に不安なわけよ。 だから、なんていうの、だから、その、ファッションでタバコをやってたり、酒やってたりする人、
うんうん、
いるじゃない？別に、あれ依存症だからやってるわけじゃなくて、たまたまやってたものがタバコだったみたいなぐらいで、うん、あれはすぐ止めれるわけ。だから止めるの簡単。禁煙外来とかでもすっごい簡単。
そうか、そうか。
だから薬物依存だけだったらめっちゃ楽なのよ。ニコチンも。
うんうんうん、
で、大抵うまくいかないと。
ああ、わかった、うん。なるほど、なるほど。今、あれだ、その依存症っていう言葉が2つ分かれてて、その精神的な依存症っていうことと、うん、その物理的な薬物依存っていう言葉の2つが混同してたんだ。
混同してたのと、あと別にタバコを吸ってても依存症じゃない人がいるのね。
世の中に。そうね。そうね。
タバコを吸ってる人は全てニコチン依存でもないし、うん、お酒を飲んでる人は全てアルコール依存でもないわけ。
うん、あれか、やめようと思ったら突然やめれちゃうタイプの人か。
うん、そう。
なるほどね。あー、これ、大事だよね。その、タバコ吸、俺はさ、タバコ吸わない人だから、
うん、
タバコ吸ってる人はみんな、ニコチン依存が出来上がってるのかなって思ってたけど、
薬物的には起きてるかもしれないよね。
薬物的には起きてるかもしれないけど、うん、精神的な依存が成立してるかどうかは違うってことだよね。
わかんない、それは。うん、
ね、ここって結構大事だ。禁煙外来的には大事なポイントだな。
なんかニコチン中毒はなんていうのかな、自分でこのなんていうの、不安イライラを作って自分で解消するみたいなところがあるから、ちょっと何とも言えないんだけど、うん、精神的に例えば、うん、不安やイライラをタバコで潰す癖になっちゃった人は多分ね、うん、なかなか治んないんじゃないかな。逆に言うと、その依存対象は何でもいいわけだから、
うん、
タバコじゃなくてもいいかもしれない。タバコやめたら今度別なのにハマるかもしれない。
なんだろうね。草むしりとかはハマってくれてるんだけどね。
だってそれはなんていうの、ストレス解消とか現実逃避にならないから、草むしり
は多分、
いや、ほんとね、そういうプラトニックなもんじゃないの、現実逃避っていうのは。本当に脳的にちゃんと、現状認識を落とすっていうのがないと、
あ、
多分成立しないはず。
そういうことか。脳みそをごまかすのは脳に作用するものって考えると、薬物的なに影響する酒、タバコ、ドラッグ、
うんうんうんうん、
あとはあと五感で脳みそを麻痺させる、
うんうん、
でその一番能力があるのは目と、
うん、
味覚か。
あと、性とか、そうなんだけどね。
あー、セックス依存ね、うん。タイガー・ウッズか、有名なのは。
セックス依存のね、人がどうやって治っていったかっていうドキュメントとかの本あるから、興味があったら読んでみるといい。
あれだよね、この前、Kindle にで紹介してくれたやつだよね。
そうそうそうそう。
ザ・ゲームだっけ？
ザ・ゲームの、あれで依存はまあ大体学べる。
いやー、あれ面白かった、確かに。これ自分は、ああはなりたくはないなと思ったけど。
ああ、まあね。まあでもね、そんな感じのね、依存の話でよかったかわかんないけど、まあ、そんだよ。依存は面白いよ。
いやー、このさ、なんだろうね。精神的な依存っていう言葉と薬物的な依存っていう言葉の二つが混在してるっていうことを勉強したかな、
うんうん、した
したっけ、
してるじゃない、あ、わかんない、俺タバコの勉強とかしたからかな、
うん、いや、なんかさ、よく禁煙外来やりましょうとかで、
うん、
基礎的な勉強したりとかさ、いろいろあるときに、
うんうん、
どうやめさせるかとか、
うん、
っていうアプローチとかね、その行動変容の5段階に基づいて、このタイミングではこういうことを言いましょうとかっていう、もう始まった時のことは結構、動機づけ面接とかいろいろあるけどさ、
うんうん、
なんかこう、その前にそもそも依存ってなんだろうっていうのって、
うん、
なんか、こう、勉強足りてなかったんだなって今すごく思った。
ええー、そっか、いや、
うん、
あんまりでもその、依存、タバコ吸ってる人はなんか、なんていうの？その、だらしないとか、なんていうのかな？自分に甘いとかっていう風な考えあるかもしんないけど、まあ、そんな単純なもんでもないよね。 っては思うよね。あ、あと、あれがあったな。炭水化物依存と脂肪脂質依存はあるな。あれも似たような構造だから。
あの、イライラすると甘い
の食べたくなる。甘いもの欲しくなるとか、そうそうそう。
あわかる。
あの、ポテチ止まんなくなる。脂質と糖類はもう全然脳内麻薬すごい出るから、食べる。
やっぱさ、いくらさ、痩せようと思ってもさ、
うん、
生クリームのケーキは食べたくなるね。
立ってないんじゃないか。い
や、それ、あの、うん、何を言いたいかっていうと、うん、いや、なんかさ、その、依存症ではないと自分では思っていても、
うん、
やっぱり今日スーパーとか行ったりして、
うん、
こう、富士屋のこう、コーナーとかでケーキ並んでるのを見たりすると、やっぱり足止まっちゃうもんな。
ああ。
もう、そうそう。
なんか、あの、本当に炭水化物1週間とか2週間を、切るとその後で炭水化物に対するそのなんていうの自分の中の認識がすごい変わってるのに気づくんだよね。
監督やったんだっけそれ。
やったの。美味しくないわけよ実は。
何が
炭水化物が切ると普通
そうなん
だ。そこまでなんかうお米マジ米うめえみたいな感じになんない。
へ
え。あーみたいなうーんみたいな全然。だから甘いもの別に欲しくならないわけ。
あ、そう
ちゃんとや、うん。ちゃんとやると、ね。
今は
今もう飲み会入るから無理。
村の米美味しいよ。村の新米すげえ美味しくて感動した。
俺でも家でご飯炊かないからな。
ああ、そうなんだ。
だからまあ、そこは、
ね。ってことはさ、毎日さ、俺がさ、米うめえとかさ、パンがうめえとかって思ってるのもさ、
うん。
実は脳に騙されてるかもしれない、
うん。すごい騙されてるよ。多分。
なんてこった。
いや、ほ
ん
と一週間経ってみて、なんかそんなに感動しなくなるから。
あ
騙されて生きてるんですよ。人間の脳はね、いろんなことに。
そうだな。そうだね。
うん、
だ正しさ、まあ、正しさっていう言葉自体が、そもそも成立しないんだなっていうのは思うよね。本当
正しい食生活がないよね。
ないないない。な、食生活指導とか最近、
うん、
なんかこうね、非常にこう、おごがましい気がするんだよな。
おお、マジでそれを気づいてくれたのはとても嬉しかったかもしれない。
まあ、あの、実際に最近ちょっとさ、あの、生活習慣病の勉強ちょっとし直したりとかしてて、
すごい。
やっぱり食事療法によるエビデンスってまだ少ないよね。だそれだったらちゃんと運動した方が絶対効果はあるっていうのを考えると、なんか、何を食べない方がいいですかとかって外来で聞かれたりするときに、
うん、
その気持ちをぜひ10分間ウォーキングしていただいた方がきっといいですみたいなことを言うようになっちゃったもんな。
心に聞けって言えば、心が食べたいものを食べてください。
そうそうそうそう。
まあ、
まあでもほら気にする人は勝手に気にするし気にしない人は勝手に気にしないしでそれは全然いいと思うんだけどやっぱりこう
すごい生活指導とか、
うん、
なんかねあんま好きじゃないんだよね本当の意味で
なんかこういう時に思うのはそのどの口が言えるのかっていう問題、
うん
う
ん、
問題かどうか分かんないけどまあ、それを言うならね、その教師は完璧で、完璧な存在だから、生徒に教えられるっていう幻想みたいなところと絡んでくるんだけど、
うん、
医者だってさ、ほら、完璧じゃないじゃん。
だからその、相手の健康の管理って意味では、
うん、
言うことはできると思うんだけど、そもそも管理してほしいのっていう話が出てくるんだよね。
まあ、そうそうそうそうそう。なんかこう数値が高くなったから気にしてやってくる人もいるけど、
うん、
それって結局その時だけでさ本当になんつうかそれを変えることで自分の人生をどうしたいかっていうところまでは思わないでみんな聞いてるわけじゃない、
うんうん、
そんな時にさいくらなんか食べちゃダメですよとかさ卵減らしましょうねとかさ、
うん、
なんかそういうこうこれからの人生ちょっと揺るがしちゃうようなことを我々が言うのなんかおこがましいと思いませんか。
いや、僕はすごい思いますよ。なんか、はい、ありがとうございます。僕、すごい思います。ちょっとびっくりしました。なんか、今日その話になるとは思ってなかったんで。
そうそうそうそうそう。
仮面ライダーの話をしようって聞いてたから、なんかすごいこんな真面目な話でいいのかなと思ってんだけど。
いや、俺もね、仮面ライダーの話しようと思ったんだけど、気づいたらもう、うん、盛り上がっちゃったね。
これは、でもこれはやっぱ、すごい興味ある分野で、実際にその、なんていうのかな、生活指導を本当にしようとすると、本気でしようとするんだったら、相手がどんな生活をしたいかっていうところに踏み込まなきゃいけないと思うんだよね。
うん、
でもね、それをする、医者自身が実は自分の健康をどう過ごし、ね、健康に対してのビジョンっていうんだけど、どんな体の状態になりたいかって考えてる人はすごい少ないんじゃないかなって思う。
うん、
どういう食生活を送りたいかとかさ、どういう。
その結果、ね、自分の体をどうしたいかってことで。
そうそうそう。
これってさ、ライズアップだよね。
ライズアップに近いかもしれない。
そうだね。本当の、なんつうの、究極の指導ってそうだよね。お互いが目指したいビジョン、うん、痩せたい、美しい体にしたい、
うん、
メリハリの効いたところにしたいっていう共通ゴールのもとで、
うんうん、
徹底した食事指導と、
うん、
食事の監視レベルの内容が入って、
うんうん、
で、それに対してインセンティブを払って、
うん、
で、利用者は効果を得ると。
うん、そう。だから生活指導のあるべき姿はそこだよね、本来ね。でもその契約がない状態でやろうとするから、すごい歪なものになるわけ。
じゃあ、それって幸せなのって話だよね。いや、ライザップやってる人は幸せだと思うんだけどさ。
なりたくてなってるからね。
そうそうそう。なんかこう、心筋梗塞やってしまいました。でも僕は、お酒は飲みたいし、ハンバーガーだって食べたいですみたいな人にさ、
うんうん、
そのライズアップを強制させるってさ、結構拷問に近いよね、それ
、
ね。
心筋梗塞後の人にライズアップはちょっと厳しいかもしれない。
そう
そうそう、ごめん。例え的に。まあね。いや、
そうそうそう。
やっぱその、よく言われるけど、その不健康になる権利っていうのはさ、難しいんだよね。
うん、
でもなんかあったら治すの医者じゃんみたいな話になっちゃう。
ここら辺のその、なんだろう、自分の人生は自分で選んでるんだから、
うん、
好きかって言われたくないみたいな、その自由主義的な考え方って最近結構。うんうん、
リベラル
言われるようになっ、そうそう、言われるようになってるとは思うんだけど、うん、一方でこれって健康に一概にこう適応できるのかなっていうのはすごく最近悩んでることなんだよね。
うん、
なんかこう、人には生きる権利があって、逆に言えばそれは死ぬ権利でもあるんじゃないっていう論理にもなるわけじゃない。
そうだね。うん、
そう、なんかそこまで考えて外来をやるとすんごく疲れるんだけど、やっぱりこう立ち止まらざるを得ない。
まあね、どういう価値観で医者をやるのかっていうことに。
そうそうそうそうそう。でも一方で世の中のお医者さんの何割かはこういうこと考えずにきっとお医者さんやってて、なんか、うん、俺って損してるなって思う時もあるけどね。
なんていうかな、その治すことがメインの人は多分そこら辺は気にしなくていいと思うんだよね。とにかく治せばいいんだから。まあね、すごいいい意味でって言ったら変なんだけど、なんていうのかな、うん。そんな患者の変な話、生活のことなんて気にしないで治すことに全力を傾けて、いや、いいと思うんだよね。なんか、
いわゆるオペ一件うんぬんかんぬんとか、カテ一件なんぼとかっていう、それだけで、を求められてる、
ね。なんかそういう人が今度生活指導やろうとするとさ、こう、
うん、
この人が生活指導うまくできなかったら自分の仕事が増えるとかあるわけじゃん。
うん。
だからなんか生活指導もさ、なんかこう、どうしてもこう、なんていうの、こう、自分の病、目的が変わってきたよね。その人の生活とか暮らしとか生き方とかじゃなくて、うん、なんか、いやもう病気の件数を減らしたいからとかなっちゃうような生活指導になっちゃうんじゃないかなと思って。だから、生活指導するんだったらもうやっぱ全然医者と関係ない保健師さんとかがさ、なんか、じっくり向き合ってやった方が、本当はいいんじゃないかなと思ったりするときもある、
うん。やっぱりこう、人を臓器の集合体として治す医者ではなく、うん、こう人が、なんつうの、物語を持った、なんつうの、 社会性のある面白い生命体であるっていう前提のもとで、こう接しながら、こう何がいいかわからない、こうグレーゾーンの中を模索しながら仕事をしてるみたいなのが、多分総合診療なんだと思うんで、俺の中ではね。
ああ、うん。そうであってほしい、ね。
その夕暮れが、時にすごいこう綺麗で面白かったりするんだけど、夕暮れだから悩むことがたくさんあるんだよね。ああ、なんか今日すげえ真面目な話した。俺めちゃめちゃ仮面ライダーについて熱く語る気持ちで始めたの何だったんだろう。
これ、流す？
いや、流す。いや、あのね、うん、いや、この内容って、あの依存症から始まったけど、相手に対してどう向き合うかとか、多分、俺と監督が多分、かなり共通して見てるものの話にはなったから、うん、個人的にはすごいね、いい内容だと思うんだよね。で、これに共感してくれる人とは、俺たちすごいうまい酒は飲めると
思う。まあ、確かに。うん、
そう。ということで、ぜひ、この回を聞いて、もっと深く話したいっていう方は、ぜひ、お酒を持って、メッセージをください。
お酒を持ってメッセージ。すごい。そうしましょう。
お酒、待ってます。お酒をこう、待機した状態でも、メッセージを送っていただければ。そう、我々も急いでお酒を持って集まりたいと
思います。集まります。はい。
集まります。はい。ちょっと、じゃあ、仮面ライダーの話は次だな、次。
うん、そうだね。
そう。さあ、次回予告、そう、平成時代が20本終わりまして、令和時代に始まった仮面ライダー、その仮面ライダーの、令和の仮面ライダーの姿とは一体何なのか、そして今回の仮面ライダーセイバーが語りたいものは一体何なのか、ワンクール終わったあたりでのこう仮面ライダー解説者としての深瀬が熱く語って監督さんを沼に引きずり込みたいと思います。
これまずこの番組じゃなくていいよね、それ多分ね。もうなんか仮面ライダーの番組でいいでしょ、これ。
違うんだよ、俺が発信できる媒体がこれだから、これで聞いてほしいって。
じゃあ次回お楽しみに。
お楽しみに、ね、はい、ということでそろそろエンディングに入りたいと思います。今日も僕らの山ワン話にお付き合いいただきありがとうございます。皆様からの温かい感想、お便り、そしてツイッターへのコメントお待ちしております。ツイッターアカウントはアットマーク田舎ドクターズ INAKADOCTORS。 リツイートでもコメントでも何でもいいので反応いただけたら泣いて喜びます。よろしくお願いいたします。それでは、次回仮面ライダーがどんな展開になるか楽しみにしながら、皆様にお耳にかかりたいと思います。それではまた聞いてください。さようなら。
バイバイ。